こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。国家はなぜ衰退するのか、ウーア。ダロン・アセモグルとジェームズ・ A ・ロビンソンによる政治経済学歴史分析の著作である。現代は Why Nations Fail、本書は豊かな国と貧しい国の差を地理、気候、民族性、文化、あるいは為政者の無知だけで説明する見方に異議を唱える。その代わりに著者たちが中心に据えるのは、人々の行動を形作る政治経済上の制度である。上巻では、米巻国境のノガレス、南北朝鮮などの比較を入り口として、制度が繁栄と貧困をどのように分けるかを検討する。古代から近代までの歴史的転換点を広く参照しつつ、国家の発展を単なる経済成長率ではなく、権力の分布、参加の可能性、技術革新を受け入れる能力の問題として捉え直すことが目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、繁栄を分ける鍵としての包括的制度と収奪的制度、本書の中心概念は、包括的制度と収奪的制度の対比である。包括的な経済制度とは、多数の人々が職業選択、事業、投資、教育などに参加し、努力や発明の成果をある程度見込める制度を指す。財産権が守られ、法が比較的公平に適用され、新規参入が不当に妨げられないことが重要になる。ただし、経済制度だけを整えても不十分であり、それを支える広範な政治参加と、権力者を制約する政治制度が必要だと著者たちは論じる。これに対し、収奪的制度では、政治権力と経済で利益が少数者へ集中する。支配層は利益を守るため、多数者の機会や新たな競争を制限しやすい。その結果、個人は投資や創意工夫の利益を得にくくなり、社会全体の生産性向上も阻害される。制度を道徳的な善悪ではなく、機会、報酬、権力へのアクセスを配分する仕組みとして分析する点に、本書の議論の強みがある。次に、国境を挟むノガレスと南北朝鮮が示す比較の方法、著者たちは、条件の近い地域や社会を比べることで、制度の効果を際立たせる。象徴的なのが、米国アリゾナ州とメキシコソノラ州にまたがるノガレスである。両地域は地理的に近く。気候や歴史的背景にも共通性があるにもかかわらず、国境の両側で所得、公共サービス、安全、生活機会に大きな差がある。この比較は、地理的条件だけでは格差を十分に説明できないことを示すために用いられる。同様に、第二次大戦後に異なる政治経済体制を置かれた韓国と北朝鮮の対照も重要である。著者たちの狙いは、豊かさを制度だけで機械的に予測することではない。むしろ、同じような出発条件の下でも、権力の使われ方と経済参加の余地が異なれば、長期の軌道が分かれることを示す点にある。比較事例は、抽象的な制度論を所得、投資、教育、公共秩序、技術導入といった観察可能な結果へ接続している。さらに、地理、文化、無知という既存説明をなぜ退けるのか、本書は、国家間格差に関する代表的な説明を正面から検討する。第1は、熱帯性気候、資源、農業条件、疾病環境などを重視する地理仮説である。第2は、勤労感や宗教、価値観の差を重視する文化仮説であり。第3は、支配者が適切な政策を知らないために貧困が続くとする無知仮説である。著者たちは、これらの要因が全く無関係だとは主張しない。しかし、近接地域の大きな格差や、同じ社会が歴史的に異なる方向へ進む事例を考えると、それらだけでは決定的な差を説明できないと批判する。特に無知仮説への反論は重要である。権力者が成長を促す政策を理解していても、それが自らの独占徴税、政治支配を弱めるなら、あえて採用しない場合があるからだ。この視点により、失敗を単なる政策ミスではなく、誰が利益を得て、誰が意思決定を担うかという政治的問題として捉え直す。そして、歴史の分岐点と制度の持続性、小さな差が累積する過程、上巻では、歴史上の決定的な岐路が制度の方向を変え、その後の発展を長く左右するという見方が提示される。戦争、疫病、交易の拡大、植民地化、政治革命のような大きな出来事は、どの社会にも同じ結果をもたらすわけではない。既存の権力構造、中央集権の在り方、社会集団間の力関係によって、変化が包括化へ向かう場合も、収奪の強化へ向かう場合もある。英国の名誉革命は、政治権力への制約を強め、議会の役割を高めた転機として論じられる。ここで重要なのは、単発の出来事が自動的に繁栄を生むという理解ではない。政治的な均衡が変わり、より広い人々が経済活動と意思決定に関与できるようになったことが、その後の制度形成に影響したという因果関係である。また制度には慣性があるため、過去の選択は後世の選択肢を狭めたり広げたりする。歴史を運命論にせず、変化の条件を問う分析である。最後に、収奪的体制にも起こりうる成長と、 創造的破壊への抵抗、本社集奪的制度の国家では成長が絶対に起こらないという単純な命題を掲げない。支配層が労働力や資源を強制的に動員し、既存技術を導入し他国への追随を図ることで、一時的に急速な成長を実現することはあり得る。ソビエト連邦の経験はその問題を考える上で主要な事例となる。しかしこうした成長は、広範な創意工夫、新規企業の参入、自由な批判を必要とする持続的な技術革新とは緊張しやすい。新技術や新しい企業は経済で利益の配分を変え、既得権益を脅かすためである。著者たちはこの変化を創造的破壊と結びつける。社会が新しい活動を受け入れるには、敗者となりうる有力者が変化を阻止しにくい政治的になる。したがって評価すべきなのは短期の成長率だけではなく、異論参入、技術転換を制度が継続的に許容できるかどうかである。結論として、本書は国際経済、政治学、世界史、開発論に関心を持つ読者に適している。とりわけ貧困や格差を個人の能力、国民性、自然環境だけで説明することに疑問を抱く人には有力な分析枠組みを与える。行政企業の海外事業、国際協力に関わる読者にとっても制度が投資意欲、法の信頼性、市場参入、政策の継続性を左右するという視点は実践的である。一方で、扱う時代と地域は極めて広く、制度で全ての歴史を説明できるかという反論の余地もある。したがって万能の公式として受け取るより、具体で事例と因果関係を吟味しながら読むのが望ましい。同種の文明論や国家論と比べた際の本書の特色は、地理や文化を主要因とする説明から距離を置き、経済制度と政治権力の相互作用を一つの体系として提示した点にある。豊かさの条件を市場の自由だけに還元せず、その自由を誰が保障し誰が阻止できるのかまで問う。そのため読後には、成長、民主主義、不平等、技術革新を別々の話題ではなく、制度設計をめぐる連関として考える資格が残る。ご支援いただける場合は、ダロン・アセモグル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。